どうも、OK マックのジャックです。
リンゴ3個の藤龍です。
アップル専門のポッドキャスティングアップルアクセント、藤龍さんと iPhone について話を続けていますけれども、今回ですね、話題を日本の iPhone 状況ということでですね、日本の iPhone にスポット当ててですね、話をしたいと思います。まあ今回 iPhone 5S、5C、これがですね、発売されたわけなんですけれども、 iPhone はですね、全世界で展開されてるわけなんですけれども、はい、必ずしも全ての国で iPhone が9月の20日から手に入るというわけじゃないんですよね。
むしろ少ない。
少ないですよ。 iPhone が9月の20日に発売された国は米国、オーストラリア、カナダ、中国、フランス、ドイツ、香港、日本、プエルトリコ、シンガポール、そして英国ということなんですけど、まあその数あるいくつかの国のうちのローンチカントリーの一つということで日本があるわけなんですよね。
そうです、
はい、
もうこれは実は昔から揺るぎのない状況で、我々が待つってことは、まあ、滅多にない。
そうです。
iPad の時にね、たまに。
そうですね、
まあ、2011年とかもあった気がします、
はい。
まあ、iPhone は基本的にむしろ世界で一番最初に買えるクラス。
そうですね。
オーストラリアが多分一番早いんでしょう。
やはりアップルは日本市場をかなり今重要視していることの表れといっても僕はいいと思うんですよ。
そうですね、
はい、iPhone が日本で手に入るようになったのが2008年、 iPhone3G の頃からでした。まあ、3G、3GS、4、4S、5、5S、 そして 5C ということで、まあ、6年目を迎えたわけなんですが、日本においても iPhone 人気がものすごいものがありますね。
ね、普通にデータで見てもものすごいですよ。
ものすごいです。です、まあ、スマートフォンが流行ってるわけなんですけど、世界でを見るならば台数は Android が出てるんですよ。
出てますよ。
やっぱ Android 出てるんですよ。
まあ、中でもサムスンとか、ね、
はい、
まあ、すごい確固たる地位に気づいてますよね。
そうなんですよね。ところがなぜか日本は iPhone が人気なんですよね。
もうね、 Apple ファンとして嬉しい限りでしょうがない
ですよね。
はい、もちろんですよ。
そうなんです。日本はやっぱりどうやら iPhone を支持する層が厚いということなんですけども、我々日本に住むユーザーとして今年見逃せない事実があります。ついにと言っていいと思うんですよね、
うん、
NTT ドコモが iPhone を扱うようになったということです。
そうです。もうここ山王からお送りしますから。
そうですね、
お疲れ様です。
まあ何年越しと言っていいのか分かりませんけれどもね、
歴史を語ると本当に多分長くなるんですね。
ですよね。
iPhone が出る前から、まあ、一緒にやろうとしてましたから、うん、それを考えるとかなり前からですね。
そうですよね。やっぱね、僕はこれすごいなと思うんですけども、 Apple がプレスリリースを出してるんですよ。
これは本当にね、僕は驚きました。
これはね、本当に特筆すべき事柄ですよね。
これ今手元には日本語のプレスリリースがありますけど、う
ん、はい、
多分4時5時ぐらいの段階で朝の、
はい、
英語のリリースが出てるんですよ、
はい。
まあ、これの省略なのかどっちの省略か分かんないですけど、本国でまず出てるんですね、
はい。
もちろんプレゼンテーションの中でも NTT ドコモの発売には触れてる、はい。
そうですよね。
ちなみに KDDI の時は言及はしたんですけど、
はい、
それがわざわざそのロゴが一社だけ映されることはなかった。
あ、なるほど。
上に、まあ、リリースも出てないんで、
うん、
まあ、それを考えるとかなりの優遇。
そうですよ、ね、
あるいは最恵国待遇って言ってもいいでしょうね。
やはりアップルのですね、 NTT ドコモに対するそのパートナーシップといいますか、それは随分こう大きいものがあるんじゃないかなということが伺えますよね。
まあ、リリースが本当に驚きました。これね、だから最初僕が見た時は英語だったんですよ、
はい。
読み進めるじゃないですか、ドコモで売るよっていうこと以外は特に、まあ、例えば両社長のコメントとかが書いてるぐらいで、はい、あとはまあ機能の紹介とかですよね、
はい。そうですね、
一番最後ら辺に ドコモのプレミアクラブ会員でプレミアステージのお客様に限り先着3万名のウェブサイトを通じて予約注文いただけますとか、
はい、
これ英語でも書いてますから一体どんだけだよと。
あのすっごいローカルな話ですよね。
かなりローカルですよ。
それをプレスリリースで打つっていうこと自体すごいなと思ったんです
よ。英語のリリースでは全くほぼ意味ないのに、うん、それがちゃんと書いてあるんですよ、うん、まあすごいあの、まあ、バンソフトバンク以来のリリースですね、
うんうん、
プレスリリースとしては
アップルとしてはドコモと手を組みたかったっていうことはあるんですか。
当初やはり言われてたのはその国の一番シェアが高い、
うん、
ナンバーワンキャリアを外してきた大きな国っていうのは多分日本が最後だと思うんです
よ。なるほど。
で他キャリア展開をし始めたのも数年前ですけど、
はい、
かなり前はもう本当に iPhone は 1地域1キャリアっていう時期もあったん
です、はいはい、そうで
したね。で、まあ、ソフトバンクが長く続いたんですけど、まあ、KDDI が入って、まあ、そういったことはないっていうことが、はい、まあ、国内でも明らかになって、まあ、ドコモも入るならいつでも入るチャンスはあると、
はい、
であとはまあ両者が、
はい、
全ての条件が一致した段階でいつかはなるとは思うじゃないですか、やっぱり、このタイミングだ
と。そういうことですよね。まあもう言うまでもないことですけれども、まあ、日本国内においては NTT ドコモのナンバーワンキャリアと、まあ、6000万人以上の契約者数だということなんですよね。あのやはりドコモから出てくれたら iPhone に変えるのになあというお客さん、うん、結構いると思うんですよ。
そうなんですよね。でドコモは4000万人弱、
はい、
まあ、約4000万人ぐらいの、
はい、
携帯電話ユーザーを持ってるんですよ、
はい、
だから半数はスマートフォンに移行してないんですね。
なるほど。
i モードを使ってる。
あ
でこの人たちは何を待ってたかっていうとスマートフォンには変えたくないけど iPhone に変えたいっていう人も中にはいるんですよ。
うん
でずっと待ってた人がいるんですね。
うん
っていうのもやっぱりそのスマートフォンの中でも iPhone ってかなり特殊な部類で、
なるほど、
ある意味従来型の携帯電話に似てるんですよ。
うーん、
まあ、メーカーが縛るかキャリアが縛るかの違いにはなるんですけど、うん、できることは多いけど、うん、結構制限がある。
うん、
Android はまあ何でもやろうと思えばできるわけです
。そうですね。
まあ、フリーなんですよ、
はい、
でも iPhone っていうのはこうなんか秩序の下で、はい、ある一定の秩序の下でこうみんなが動かしてる状況なので、
はい、
ある意味携帯電話に似てる。
うん、
そういう人たちがすごい待ってた。
うん、
であのこの前あの僕面白い例えを聞いて、
はい、
今までこの状況を例えるならば憧れの先輩と付き合えるようになった
と。あなるほど。
付き合えるようになって分かったけど憧れの先輩顔は同じでファッションが違う双子だったと。
なるほど。双子。
一人はすごいスマートなスーツを着て、
はい、
もう一人はファッショナブルな、
うん、
なんか五色展開。
なるほど。
どっちにすればいいんですかっていう質問がね、やっぱりあの販売店には多いらしいです。
はあ。へ
え。S と C どっち？
はいはいはい。なるほど。
それぐらい待ってる人多かったんでしょうね。
まあ、今回その、まあ、ドコモが扱うということなんですけども、当然ですね、ソフトバンク、KDDI、もうこれはもう継続的に。継続して iPhone を扱うわけなんですが、9月10日の発表の時ドコモの、加藤社長、それから、KDDI の田中社長、この人たちはクパチーノに現れたわけですよ。でも孫さんは姿を見せませんでした。藤井さん、これどう考えたらいいんですか。孫さんはなんかまあそのスプリントの、事業でいろいろと忙しい、
忙しいと、
いうことを言われていました。ソフトバンクの CTO が宮内さんだったかな、
宮内さん、
ね、宮内さんが言うところには殿はということを言うわけですよね。殿は俺は忙しいから君たちでやってくれという発言があったというふうに宮内さんは伝えてるんですが、
はい、まあ面白おかしく言ってはいるんでしょうけどね。
孫さんは iPhone に関心を失ったというふうに言ってもやっぱいいわけですか。
まあ個人的な興味がどうなったかは まあ、孫さんっていうのはいろんな事業をやってるので、
そうです、
携帯電話に偏重してるわけでは、まあ、必ずしも今までも違ったわけ、
うん、
でここ数年携帯電話だったっていうのはあるかも。
なるほど、
まあ、ただその最優先の事業っていうのを何と考えているかっていうのがちょっと、まあ、もともとあまりシークレットが多い会社なので、
なるほど、
わかんないですけど、うん、まあ、もしかしたらスプリントの事業展開で忙しいのか、今あの T モバイルも買収しようとしてるっていう報道があるので、
はいはい、
まあ、米国になんかすごい規模のオフィスを構えたっていう、
あ、鮮明規模のオフィスを、
何年間の賃貸契約をしてると、
あ、
で、まあ、そういうことも含めて米国事業に乗り出すタイミングで孫さんが本当にお忙しかった、
うん、
こともあるかもしれないですね。
まあ、僕は日本において iPhone をこれまで展開してきた立役者の一人はやはり孫さんだと思うんですよ。まあ、そういった立役者としての、まあ、孫さんが今はやはりもうグローバルにものを考えている方なので、米国に対して注力している、僕はこれありだと思いますね。まあ、そういったところで日本で三者三つどもえなんて話は小さいよという、そういう考え方を持ってるのかもしれないなと、僕はそれはありだと思いますね。
それだけにね、やっぱりこう今まで孫さんが顔を見せてやってきた会社なので、
ええ、
まあ、確かにいきなり見せなくなっちゃうと、
はい、
あ、何かあったのかなっていう憶測はかなりあるでしょうね、
はい、
でなんかどっかの記者がこの前のソフトバンクの発表会の時に、
ええ、
ジョブズからティム・クックに変わって、
うん、
何か変わりましたか？
なるほど。
っていう質問をしたんですよ、
ええ、
ノーコメントと、
ね、
いうことなので、やはりその、まあ、もともとジョブズとの信頼関係が強かったとは言われてるじゃないですか、
うん、
そうですね、まあ、そこから路線がいろいろ変わってきたのかなというのも、うん、ただしソフトバンクとしては、うん、iPhone を売る以外ないので、うん、携帯電話事業では
、うん、
もう別にそれはないがしろにできる事業ではないわけです、
うんうん、
だから力は入れていくでしょう、
はい、
そうでしょうね。ただもしかしたら宮内さんがこれからは表の顔になるかもしれない。
なるほど、
うん、すごくあの僕が言うのも恐れ多いですけど能力の高い方で、
あ、そうですよ、
宮内さんなんてそれこそ孫さんの、まあ、言ってみれば無理難題をずっと実現させてきたのはもしかしたら宮内さんの力が非常に強いのかな。あの方あのウィルコムのね、あの社長もされてるので、
なるほど、
非常にその辺をね信頼の受ける方じゃないのかなと思います。
藤さんに聞きたいんです
よ、はい、
iPhone が3社から出てる、ドコモ、KDDI、ソフトバンク、 iPhone 欲しいっていう人は困っちゃうんですよ。どこで買ったらいいのかと。なるほど、ドコモもいい、 KDDI もいい、ソフトバンクもいい、実績がある、どこで買ったらいいんですか。
で前から僕がよく言ってるのはもうもはや通話自体はフェイスタイムオーディオでも無料でできますし、まあ、それがなくても LINE でもいいですし、スカイプでも、まあ、スカイプ使う人はあんまりプライベートがいないのかもしれないですけど、まあ、そういういろんな、まあ、カカオトークですとか、
はい、
まあ、サードパーティーのアプリはいくらでもあるので、
ね、
通話無料っていうそのキャリア同士とか、
はい、
あるいはそのキャリアメール、
はいはい、
今回もドコモの SP モードメールがちょっと10月の1日まで遅れちゃったので、まあ、結果的にそれが iPhone 購入につながらなかった9月っていう言われてもありますけど、そのキャリアメールさえなくなれば、
うん、
僕はなくていいと思うんですよ僕は、
うん、
そしたらいいじゃないですか。1年おき2年おきにキャリア変えちゃえばいいんです。
なるほど、
電話番号は一緒で、
キャリア変えると、うん、MNP すればいい、
MNP すればいい。
なるほど、
あの何も別に結婚じゃないんで、
うん、
もうそんなコロコロ変えちゃっていいんですよ。
なるほどなるほど、
2年間おきでも1年おきでも、
はい、
いいじゃないですか。
まあ、だから今ソフトバンクを使っている人はドコモか KDDI、
うん、
KDDI 使っている人はドコモかソフトバンクということですね。
そうですね。で、そんだけ多分その、まあ、リスクもありますけど、今そういうのって各社他社から来てって言ってるんで、
う
ん、まあ、大体端末代もね安くなると、
うん、
そっちの方がなるんですよ、うん、結果的に。
そうですね。
で、まあ大体、まあ、例えば3年間使うじゃないですか、
はい、
コロコロ変えて、
はい、
本当にいいキャリアって分かるはず。
あ、
自分に合ってるキャリア、
そうなんですよね。
あ、やっぱり僕はソフトバンクがいいやとか、
はい、
なんかまあ au でよかったなとか、
うん、なるほど、
まあここで言うのもあれですけど、ドコモにしたけどあんま大したことなかったなとか、
うん、
まあそういろいろあるでしょうから、
うん、
それやっぱね、こう使ってみてなんとなく分かるんじゃないですか、
ね、まあそれはね、おっしゃることよく分かりますね。僕は今まで KDDI 使ってきたんですよ、iPad でも KDDI 使ってきたんですよ、はい、KDDI の 2.1GHz、ちょっといまいちですね
って言われてますよね。
あのですね、僕あのディズニーランド、ディズニーシー、はい、よく行くんですよ、はい、まあ、大体1年間のうち100日ぐらい行ってるんですけど、
ね、ええ、
まあ行ってるんですけど、
年パス持ってるんですか。
あ、持ってますよ。行ってるんです
けど、それ3日に1回ですよ。
3日に1回行ってますから。
え、お子様とですか。
まあ一人ででもお子様とでも子供とでも行ってますけど
それはそれは
もうね、申し訳ない、 KDDI 全然入りません。
あ、
ところが OCM、 まあこれ MVNO ですよ、ドコモの SIM 挿したら入る入る、びっくりしますよまあドコモはスポンサーですからね、東京ディズニーリゾート、
ああそうですね、
オフィシャルスポンサーなんで、
スポンサーですか、
ということもあるんですということで、まあ、結局、まあ、どこのキャリアがいいかっていうのは、まあ、その人それぞれの使うシチュエーションによるんじゃないですか。
そうなんですよ。だから僕があのずっとドコモを使わなかった、実は僕あのドコモずっと使ってないんですよ。
あ、そう
ですか。ここ2年間使ってなくて、っていうのもなんでかっていうと、ドコモ あのクロッシー、はい、まあ、いわゆる LTE サービスは地下に弱いんですよ、はい、
あ、
とにかく弱くて、僕あの Android 使ってた時もここ1年前ぐらいまでは、はい、地下鉄の駅間で電波失っちゃう。で 3G に変わる時に、降りてこないんですよ、パケットが、
はいはいはいはい、
でそういった、まあ、その自分の例えば通勤に地下鉄を使うからとか、
はい、
そういった時にもう携帯が機能しないと、もう時間のロスですよ。
なるほどね。
だそしたらやっぱりその僕がここ数年で良かったなと思ったのは au の、
はい、
あの iPhone 以外の Android の、 あの帯域っていうのはめちゃくちゃ良くて、
はい、
本当に癖になるぐらい良かった、
はいはい、
久しぶりにドコモの LTE に戻ったら、まあ、Android でもすごくあのネットワークがかなり安定してきて、まあ、それはあのドコモがストロングっていう、ね、CM を打ち出してきてぐらいからなんですけど、
あ、そうしちゃった。
でまあ、それの実績があったので、あ、これは iPhone でもこれ来るんじゃないのかなって変えたら、まあ、今のところはそんなになんだよドコモっていうことはないんですけど、だからネットワークはある程度のところに落ち着くんじゃないのかなと思うんですよね。
まあ、いろいろやっぱちょっと自分で試しないといけないっていうところ、うん、あると思いますね、う
ん、やっぱりその地下鉄使わない人にはやっぱり分かんないことなんですよ、これって。地上行ってればもう全く問題ないことで、地下鉄でアウトの場合もありますし、はい、山手線乗ってて使えないっていう人もまあ多分いると思うんですよ、はい、キャリアによっては。そうですよね。やっぱそういうその自分に合わせた状況っていうのが、まあ、1年2年で分かると、
そうです、
ね、あ、もうこのキャリア嫌だって思ったら帰る。
そういえばね、なんか漫画の野間美幸先生と、まあ、行列でお会いしたんですけれども、今回、うん、あの
銀座です
、はい、銀座アップルストア前の行列で、あのご一緒したの、はい、ご一緒っていうか、まあ、取材に行ったようなもんなんですけど、まあ、応援に行ったんですけどね、野間先生今軽井沢にお住まいだと。で、
あ、そうです、
ね、で、今ソフトバンクを使いなんですけど、ソフトバンクが軽井沢で入る入るということなんですよ。だからもしそのソフトバンク入りづらかったらちょっと変えようかなって野間先生は思ってたらしいんですけど、もう全然変える必要ないと、いうことで、まあ、キャリアを継続して使うと、まあ、そういう話もあるわけですよね、まあ、ということで、まあ、いろいろ使ってみるということですね。
いいんじゃないですか。
わかります。
まあ、このキャリア三つどもえの中で、
そうですよね、
自由にほらもう iPad との組み合わせのその割引とかあるじゃないですか。
そうですね、
各社、
はい、
ああいったのもねきっと今後キャリアが増えたことによって、
そうですね、
さらなる激化になるんでしょうね、うん、
そうですよね。いや藤井さん、僕ねつくづく思いますけど、
女子割とか
スマートバリュー、
あ、スマートバリュー、はいはい、
スマートバリューはなんでこんなお得なんですかこれ。
あのね、
これお得でしょ。
僕ねだからスマートバリューに加入できない人だからもう本当にもどかしいんですけど、
だって
あれは au しかできないんですよ。 KDDI しかできないんですよ ね、 ねシステム的に。
ソフトバンクだと BB 割っていうのがあるのかな。
そうですね、ありますあります、
あると思うんですけど、
あれは、まあ、ただ厳密にはちょっと違う、
ちょっと違うんですか、うん、
なので同じ会社で固定と無線を持ってる会社っていうのは、
はい、
まあ、KDDI だけなので
ですよね。
でドコモは NTT 法でそれができないように仕組みになってるということがあるので、やりたくてもやれないことを au はやってるんですよ。
そうなんですよね。もうちょっと詳しく言いますと、月額1480円引くっていう話なんですよね。
そうです、
パケット代
だから、まあ、例えば固定の光サービスをこう、はい、まあ、au 系のやつを引いているご家庭だったら、
はい、
家族が例えば全 au だったら、
そうそうそう、
ポケット代金が1480円ずつ1人ずつ値下げなんで、
はい、
まあ、4人家族とかだったら軽く1万弱、
そう、
あ1万弱違いますね、
まあ、4回線なんで、まあまあ、
5000円ぐらいは月変わるわけです。年間どれぐらい変わるかっていうと6万円ぐらい、
12倍だから、ね、大きいですよね、
大きいですよっていう割引がねドコモはできない
ということなんですね。まあ、やっぱりね回線の質もあるし料金もあるしということで、まあ、いろいろなそのファクターがあるんで一概には言えないんですけど、まあ3社出してきたんでね面白くなってくると思います。
面白いですよ、
うん、本当に。今まさにその10月ですけれども、これから年末に向けてどんどんどんどんサービス激化していくんじゃないんですか。
いやもう本当にだからクリスマスシーズンに突入すると
ですよ ね、
5C なんて、まあ、ぴったりなわけですよ。
ですよ。
そしたらもう今もローンチのサービスじゃダメですよ。
はい、もう
どんどん進化しないと。
そうそうそう、
冬商戦、
はい、
始まってますから、
はい、
あ在庫ないですけど。
まあ
ベースね、
まあベース本当に在庫もう早く作ってほしいなということなんですけど、
売りたくても売れる在庫がないっていう状況ですけど、年末商戦に行きたいと。
なあ、そうですね、
ええ、はい、でまあ、
かもう、
まあ、今10月なんでね、やっぱり各社もうソフトバンクが一番早くて、で KDDI が次だね、まあもうあと2日後にドコモなんですけど、Android をね各社やっぱリリースしてるんですよ。iPhone ムード、まあ、ちょっと過ぎたかなっていうタイミングで毎回リリースはするんですけど、まあ、今回ドコモがあの iPhone 扱い出したので、まあ、自社の Android をどういう風に売るのかっていうのも、まあ、個人的にはねあの気になってるんですけど、
そうです、
まあ、ただ売り切るまでは終わらないでしょうね、
ドコモの、
ね、iPhone の優遇自体が。
そうですね、非常にその各社の戦略にも注目したいですよね。